お元気ですか？大きくなったら何になりたい？この質問、あなたは今まで何度されましたか？この物語の主人公は、アメリカ合衆国の大統領になりたかったのですが、この目標を目指して頑張っているとき、彼は一つの愛に出会いました。彼の心と思いと人生が解き放たれたとき、その愛は彼を最も素晴らしい絆に導いてくれたのです。パシフィックガーデンミッションがお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生にようこそ。打ち砕かれた夢を抱えて多くの男女がシカゴの街並みを歩いています。その中の何人かはパシフィックガーデンミッションの門をくぐります。初めて訪れた時はそこでの温かいもてなしに半信半疑です。街中では何か自分に得なことがない限り他人に親切にはしませんから。けれどもここ古き灯台では、温かい歓迎の挨拶の後には食べ物、衣服やベッド、そして病気や歯の治療まで備わっています。ホームレスを愛する善意ある人々のサポートによって必要なカウンセリングに至るまで全ては無料なのです。ここに来た人々は全ての友の中の友であるお方に導かれます。ではあなたがご自身と向き合いお考えになるためにお送りする解き放たれた人生第2542話、ポール・レイフィアー物語です。誰です？これを壊したのは。
弾みに当たっちゃったんです、ファーガソン先生。
ハービー、廊下に座っていなさい。ポール、これ以上問題を起こすと校長室に連れて行きますよ。
はい先生。
これが明日までの宿題です。ハービー、中に入って宿題をもらいなさい。ポール、ポール、どこ行ったのかしら。
じゃじゃーん。
ポール、校長室に連れて行きますよ。あの大きなドラム缶によじ登るなんて、なんて子なの。
すみません、ワガソン先生、いて、耳引っ張らないでよ。
クラスの勉強を真面目にできるよう、校長先生がここでしっかり助けてくれますからね。
ああ、いて。
ここに座ってなさい。この物語の主人公は、アメリカのウィスコンシン州で生まれ、自分の限界を探し求めながら成長しました。この探求は、彼をどんなところに導いたのでしょうか。では、解き放たれた人生、ノンフィクションドラマ、ポール・レイフィアー物語です。
校長は怒って、私を退学にすると脅しました。私は笑って、そんなことあるもんか、と言いましたが、私の言った通りでした。私の両親は、私が探し求めていた人生究極の指針を教えてくれるには、あまりにもできすぎていました。それで5年生になってからは、私はできるだけ家には寄りつかないようにしました。私の少年時代は冒険心旺盛で、あのハックルベリーの冒険を地で言ったようなものでした。私はいつも究極の真理を求めていたのです。私の高校時代は、上辺は成功と人気を求め、心の中では誠の真理を求めるという奇妙な取り合わせの日々でした。私は女の子やスポーツやパーティーにエネルギーと時間を費やしていたにもかかわらず、クラス委員長を務め、トップクラスの成績を収めました。外見は万事会長のように見えましたが、内面では人生には究極の真理などないように思え、密かに苦しんでいたのです。1968年に高校を卒業すると、私はひと夏をヨーロッパで働く機会に恵まれましたが、同じようにその町で働いていた一人のカナダ人に出会いました。
この夏はできるだけ稼ぎたいと思ってたんだけどな。
ああ、ブライアン、君はどうかは知らないけど、僕はこのヨーロッパで時給50セントの雑貨店でひと夏を過ごす気はないよ。
店を辞めるのか。
ああ、お金はないけど、 ヨーロッパ全部を見てみたいんだ。
一緒に行こうよポール、その方が安全だ。旅行具を買ってヒッチハイクするんだ。
どうしようか、ヒッチハイクには時間が遅すぎる。
ああ、バスで行こうか。
いや、僕はね、ね、ちょっと
ブライアン、俺たちに話しかけてるよ。
アメリカ人かい？
僕はアメリカ人だ。英語を話せる？
少しね。
ヒッチハイクでヨーロッパを回ろうと思ってるんだけど、今夜はもう出発には遅いようだ。
お腹空いてる？
うん、空いてる。
今夜はうちに泊まりなよ。
ええ、あ、はい、ありがとう。
歓迎するよ。さあ、中へ。チーズとパンだ。
ありがとう。
デコレーションが変わってるね。
疲れたろ？ここで寝てよ。
いや、床でいいよ。ブライアン、君が枕を借りるといいよ。
そうする。君はこの敷側を借りなよ。ベッドはどうぞ使ってください。俺たちはごろ寝で構いませんから。
その男はゲイでしたが、我々はそうじゃないと断りました。翌朝、朝食をご馳走になると、我々は早々に立ち去りました。ヒッチハイクでブリュッセルへ、そこからベルリンへ、そしてドイツの別の町へ、さらにデンマークからスウェーデンへ、南下してフランスへ、そしてまたブリュッセルに戻りました。ようやく帰国して家に戻ると、アイオワ州の私立大学で勉強とフットボールの奨学金をもらえる知らせが来ていました。私は大学でまたもや女の子たちと浮ついたパーティーとスポーツで明け暮れました。
また大ゲームに勝たせてくれたな、66番。
ありがとう。マジ
スリータックルだぜ。ギューン、まるで神風特攻機だ。祝意賞いただきだな。
そう甘やかすな。レイフィアのスタンドプレーはどこの競技場でも知り渡ってるんだ。
それに見合う結果が伴ってりゃスタンドプレーも悪くないだろう。バート、俺はちゃんと結果を出してる。バートは私の性格をよく見抜いていました。私の大口叩きと虚栄心は多くの人に不快感を与えました。高校時代に異性と真面目に交際する術を学ばなかった私は、大学に入っても女の子の尻を追い回す癖は一向に収まりませんでした。多くのデートを重ねても一度も女性を真剣に考えたことのなかった私ですが、パムに出会って初めて変わりました。ある友人に紹介してもらった彼女に私はデートを申し込みました。その後で私は彼女が自分の妻になるべき女性だと分かりました。それ以来私はほとんど毎日のようにデートを申し込み、そのことでクラスメートが文句を言うほどになりました。
パムのことを調べてみた。ダベンポートから来てるジョーと深い仲らしいぜ。
深い仲？見てろマジ、俺は彼女と結婚する。
俺たち今は学生だろ。
おお、今はまず勉強だが、彼女はいつかレイフィア夫人になるんだ。
お前すっかりのぼせ上がってるな。
どうからなんだ。
ところで大学の同好会でお前を初めての下級生選出の部長にしようって話を聞いたか？
だったらお前は俺の広報マネージャーだな。
よし、今から選考書類一式を用意しておこうぜ。
私はジョーのことでパムとぶつかりました。彼女が私はあなたにふさわしくないと思うというので、私は言い返しました。いや、君こそ僕にぴったりだ。時期的にはまずいかもしれないけど。私は焦り、心が乱れて、それからの6週間というもの、毎日叫びたりでぼーっとしていました。思い余って私は他の女の子とデートをし、同好会の部長選のキャンペーンに打ち込みました。選挙の結果は地滑り的な大勝利でした。こうしてパムと私は、ジョーの問題はそのままに再びデートを再開しました。夏休みの間、私はしばしばヒッチハイクでインディアナ州の彼女のもとに出かけました。 ある週に彼女は私に会いにウィスコンシン州にやってきました。この夏休みは最高だった。特に君と過ごした時間がね。
フットボールの練習で早く学校に戻らなきゃいけないの？
うん。でも帰る前にもう一度君に会いに来るよ。
あなたのご家族に会えて楽しかったわ。特にあなたのおじいさま、とても信仰深いのね。あなたがクリスチャンだって知らなかったわ。
僕は違うよ。親父は聖書を信じるやつは脳みそを投げ捨てるようなもんだって言うんだよ。でもレイフィアおじいちゃんは僕が訪問してる間もずっと聖書を読んでた。聖書と祈りを何よりも大切にしてたんだ。でも高校に入ってからは僕は金持ちで有名になることしか考えなくなってしまった。
あなたはきっと成功するわ、ポール。他の人たちとは全く違うもの。
じゃあもうジョーのことは考えない？それでも彼女はまだジョーのことを思っていましたが、私は確かな状況の変化を感じていました。夏休みの間、私は自動車の組み立て工場で遅番のアルバイトをし、それをパムを訪れる旅費に充てました。私は大学に戻る前の最後の訪問計画を立てましたが、偶然にも叔父が我が家を訪問する日取りと重なってしまいました。叔父は同じインディアナ州に住んでいたので、私は帰り道で双方に都合のいい時間と場所を決めて会うことにしました。パムの家で朝の4時まで過ごした私たちは、叔父に会うために6時に家を出ましたが、運転中2人とも猛烈な眠気を感じていました。おじさんに少し遅れると言っておけばよかったけど、もうこっちに向かってるからな。
これママの新車だから、あまり運転させたくなかったみたいよ。
よくわかるよ。君のママはそりゃ自慢してたもんな。
はあ、もう目を開けてらんない。眠いわ。
あ、僕に寄りかかって。少しスピードを上げるから、うたた寝するといいよ。
気をつけてね、ポール。
パム、パム、大丈夫？僕何をしたんだ？助けて、助けて、誰か助けてくれ！
今助けを呼んだぞ。
あ、車をどかすの手伝って、彼女が下敷きなんだ。
よし、降りるから、今行くぞ。
車は崖を転げ落ちてパムの足に乗り上げて止まったのです。私は彼女の両親に連絡し、車が大破したことと彼女にも大きな怪我をさせてしまったことを知らせました。神様はこの事故の中でも二人の命を守ってくださいました。その場で死んでもおかしくなかったのですから。彼女はやがて車椅子で家に帰り、2、3週間後には松葉杖になりました。回復に向かっている間、彼女は私なしでは生きていきたくないと思うようになりました。私は大喜びでした。私たちは大学2年の終わる夏休みに結婚し、小さなトレーラーに住みました。私は大学の勉強の傍ら2つの仕事で働きました。翌年には最初の子供が生まれましたが、さらに大きな変化が訪れようとしていました。
さあ、残り時間1分を切って、バイソンの2ヤードライン上でバレーのボールです。彼は競技連盟のチャンピオンですが、対するは4点をリードする無敵のバイソン大。バレー T フォーメーションが組まれた攻撃ラインに向かいます。大きく左に回したウォッシュバン大にボールを投げる。タックルをかわします。次もかわした。だがさあ、66番バイソン大のポール・レイフィアが立ち向かいます。ゴール寸前、ものすごいタックルでレイフィア、ウォッシュバン大をねじ伏せました。
私が彼に食らわせたのは、いわゆる槍のタックルと呼ばれる強烈なものでした。我々は二人とも病院に担ぎ込まれましたが、病院のスタッフは私の首の骨が折れたかと心配しました。幸いにもそれは免れましたが、後遺症は大きく、とうとうフットボールはできなくなりました。それを機に私は専攻科目を法律に変え、働きながら法律の勉強に集中しました。パムは下半期を休校し、専攻していた基礎教育の学びに復帰しました。その後私たちはアイオワ大学のロースクールに移りました。パムは学園内で仕事を見つけたかったのですが、結局ある工場で働くことになりました。私も週末はそこで働き、3年間はあっという間に過ぎました。第2学年の時、私も属していた学生組織内で一つの変化がありました。私は学生法律家協会の会長に選ばれたのです。このパンケーキは芸術品だね、バム。
ありがとう。協会長の任期も間もなくだけど、残念がってる？
でもないよ。なんとか弁護士試験に受かって介護に入りたいんだ。みんな将来の政界でのキャリアに役立つからね。僕はこの国に変化をもたらしたいんだ、パム。名声と権力は社会に影響を与える鍵だからね。僕たちはそのうち有名人になる。そうだろ、ニッキー。
ニッキー、こっちにいらっしゃい。
お利口な保育園の学生さん。今朝はパパが園まで歩いて連れてってあげよう。
何パパ。
あ、教会だよ。
教会って？
教会はね、そこで神様。
大きな窓がいっぱいある。中見られるかな？
日曜日にはみんな教会に行くんだ。
私たちも行けるの？
ごめんよニッキー、パパは日曜も働いてるんだ。その週の金曜日、パムも私も働いていた工場をクビになりました。ニッキーは日曜日に教会に行けると知って、それは喜びました。どこの教会に行けばいいか知らなかった私は、電話帳で無作為にある教会を選びましたが、振り返ってみると、それは主のお導きでした。私たち3人は朝の日曜学校と続く礼拝に出席しました。帰宅してパムが昼食の準備をしている間に、ニッキーは日曜学校ごっこで遊び始めました。あの子はすっかり教会にはまってるね。
私も教会に行きたいわ。
みんな自分の聖書を持ってたね。
ええ、私たちも係の人にもらえてよかった。
いつか読んでみよう。ロースクールの学びは厳しさを増し、私は宿題をこなすのに膨大な時間を費やさなければなりませんでした。夕方7時にベッドに入り、夜中に起きて朝まで勉強するのです。そんな中でも何とか時間を作って新約聖書を読み始めた私は、その教えにすっかりとらわれてしまいました。イエスは自分を神と呼び、天国と読み、死者の世界は現実にあると言います。私はとても受け入れられないと思う一方、その教えに魅了されました。時々パムとも聖書について話しました。
はあ、おはようあなた。あの子起きた？
うんともすんとも言わないよ。ねえ、ちょっとこの御言葉聞いてよ。
聞いてるわよ。
ヨハネの福音書の初めのとこだ。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。パム、これはとても深い意味があると思うんだ。18章でローマ総督ピラトはイエスに真理とは何かと聞いてる。ピラトはイエスが本当にユダヤ人の王なのか知りたかったんだけど、イエスはこう答えた。 私が王であることはあなたが言う通りです。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。
あなたにはもう一つの真実も知ってもらわなきゃ、生活費のことよ。食料雑貨を買ったらもう空っぽよ。
ごめん。一箇所就職の面接をするつもりだったんだけど。二人ともパートタイムの仕事を見つけましたが、貯金箱はどんどん少なくなり、しまいには食料品のおまけスタンプに頼らざるを得なくなりました。
思ったほど味は悪くなかったわよね。
結構いけたよ。
今朝は教会はどうするの？ニッキーは毎週の教会を楽しみにしているけど。
聖書からは多くを学んでる。法律の勉強と同じくらい熱心に聖書を読んでるよ。過去 2,3 ヶ月の間に新約聖書を5回は読んだけど、しっかりした教えだ。僕は変えられたよ。
どういうこと？
僕は長いこと絶対的な真理を探し求めてきたけど、それは聖書の中にあることが分かったんだ。イエスと彼に従った人たちの品性を学ぶと、僕の傲慢さや自尊心が溶けていくのが分かるんだ。ローマ人への手紙の教えは、まるでハンマーで一撃されたように魂に食い込んでくるよ。例えば6章23節。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。10章13節。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのです。これらの言葉が数日間心に残って離れませんでした。主の御名を呼び求める者は誰でも、呼び求めるなら。その時、1975年1月19日の真夜中3時、信仰の夜明けが私の心に訪れたのです。それは人生が一変する出来事でした。神様、これまでの生涯、私は真理を追い求めてきました。そして今、それはイエス様のうちにあることを知りました。私には主が必要です。私を変えてください。神様、イエス様の誕生と死と復活を信じます。私の罪を許し、お救いください。主よ、私をあなたがお望みの通りに作り変えてください。あなたのために生きたいと思います。イエス様、アーメン。パム、話したいことがあるんだ。起きてくれないか。
私、
君に話したいことがある。
私に何を？
僕は救われたんだよ、パム。私の救いを教会のみんなが喜んでくれました。バプテスマ、洗礼式をすることになりましたが、彼らはパムも救われて二人で洗礼を受けると思っていました。でもその準備をしているとき、私は心配でした。私は神様に身も心も捧げる献身の祈りを捧げましたが、それまで救いの確信はなかったパムも、そのとき主を受け入れる祈りを共に捧げました。その日曜日、私たちは共にバプテスマを受け、それ以来信仰の成長を続けています。やがて弁護士試験に合格すると、私は1975年海軍に所属し、バージニア州ノーフォークで軍の法務部長として赴任しました。法廷での業績により、私は殺人などの重要な事件を任されるようになりました。主がご自身の真理を明かしする機会をお与えになっていることは明らかでした。多くのクライアントとその家族がキリストへの信仰を告白しました。 彼らには霊的な癒しが必要なことがはっきりと感じられたので、私は海軍刑務所で聖書研究会を開く許可をもらいました。ある日、私は大佐に呼ばれました。
レヒア隊、ドアを閉めなさい。
はい。
隊、君は刑務所で聖書研究会を開いていると聞いたが、本当かね？
はい、本当です。
このオフィスでも士官や下士官を集めて研究会やっているとか。
はい、ですが。
大臣、そのどちらも直ちに中止するように。分かったかね？
大佐殿、そのご命令は違法だということはご存知のはずです。言われたことはよく分かりましたが、それは憲法に違反しますので、ご撤回くださるようお願いします。
レイフィア隊、後悔することになるぞ。私が言ったことは命令ではないが、自分のためを思うなら言動には気をつけたまえ。下がってよし。
私は海軍を辞めるまで聖書研究会を続けました。その時までに2人目の娘が与えられていました。1978年、私たちはワイオミング州に引っ越し、そこの繁盛している法律事務所のパートナーになりました。そこでも主は多くのクライアントのために私を用いてくださいました。1979年の12月、私は1年間の短期宣教師の一人として日本の高松に行くよう頼まれました。新しい家を買ったばかりだし、日本語も知らなかったのですが、私たち夫婦は主が使わされるのだと信じていました。1980年の5月までに私たちは家を売り、法律事務所の仕事にも区切りをつけました。日本での1年間は実りあるものでした。多くの人々がイエス・キリストを救い主として信じました。現在私はインディアナ州で児童伝道協会の会長を務めています。私の法律の分野は主に会社と実務関係で、ビジネスマンたちとつながりがありますが、彼らもまた救い主が必要なのです。イエス様はヨハネの福音書8章31節から32節でこう言われました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
ポールの物語がお聞きのあなたの信仰心を自分の考えにではなくキリストに向けるよう勇気づけてくださったと願っています。使徒の働き4章12節にはこうあります。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。あなたの心と人生にキリストを迎える決心をするのに助けが必要なら、どうぞ今すぐご連絡ください。宛先は、郵便番号60607、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。